山口敏太郎に聞け。
はい、そんなね、山口敏太郎祭りですけども、これメールいただいてましてね、お便りいただいてます。うん、はいはい、ビーマネーム D さんからですね、はい、初めてメールさせていただきます。山口敏太郎祭り2017年力大作戦参加させていただきました。ね、正直会場へ行く前は初めての敏太郎祭りのためどんなライブになるか緊張していました。しかしライブが始まると緊張していたことが嘘のようにとても楽しく過ごすことができました。山口先生はじめとしたラジオレギュラーの方々に握手していただいたことをはじめ、南部さんのアンパンマンの絵をいただいたり、八八さんの絵をいただいたりととても嬉しいことがありました。プレゼントがね、
あった
の
ね、
強いて言えば2つ目のプレゼントをいただいたとき、中澤さんの言葉にもっとうまく返せればよかったと思いますね、長くなりましたが一言で言えばありがとうございましたと伝えたいのです、
はい、ありがとうございました。
で、さて本題ですが、山口先生に質問があります。ちょっと古くはなりますが、地獄先生ヌーベイの鬼の手、寄生獣のミギーのように、妖怪やモンスターのようなものが人間の味方になる、もしくは体の一部になるってことはありえるのでしょうか。お答えいただけると嬉しいです。
人間の体の一部、
ということですね。またなんかライブとありましたら参加させていただきたいと思います、う
ん、人間の体の腕の妖怪とかだったら、はい、あの妖怪地で、あの滋賀県の妖怪地で、あの人間のね、灰を焼いた灰を使って土塀を塗ったね、うん、そしたら腕のあたりの骨を焼いた灰だったらしくて、うん、腕だけのお化けが出たっていう話を聞いたけどね、妖怪地でね。
それが合体したりはせえへん、
あ、人間の腕に憑依したり、そういうのはあんまり聞かんな、合体とか憑依するっていうのは、
下手なやつだと二口女とかそうですもんね。
ああ、まああれも憑依、もともと人間はね、
二口女、
なんかあの後頭部に口があるっていう妖怪がいるんですけど、二口があ
れね、本当は女性器なんですよ。
あ、そうなん
です。女性器で男を惑わしてこう食い男を食っていく女で、あの二口女にやられたっていうのはああいう妖怪に表現した、うん、下の方の口の話ですよ、二口っていう。だからそういう、ね、昭和の女みたいなのがおったんでしょうね、うんうんうん、だからね、人間の味方になる妖怪、
まあだからそうですね、
悪霊とか
右とかね、
うん、
そういうノリでしょ、ちょっとヒーロー的な、
一緒に妖怪退治をするようなベビーフェイス、人間より妖怪ってあんまり思いつかんな、
うん、
おらんような気がするな。
お手伝いしてくれる妖怪とかいますけどね、なんか、
うん、妖精とかね、
そうですね、
妖精的なものか、
うん、本当になんか
靴屋の妖精さんみたいな、ね、う
ん、人間を助ける妖怪、はい、いな、他に何があるの、私も思いつかないな。
まあ式神やね、ああえて言うんだったら、陰陽師が作る式神とか、樹金師が作る式みたいなもんで、あれは人間のために働きますもんね、
うん、
そういった意味では犬神とかも一緒かな。
あ、
犬神がついた家の人間に対しては忠実な動きをするので、
あ、人間のために動くものはいるけど、うん、一部になるとかいうのはまた違うか、
憑依して合体して一部になるようなやつはあったかな。多分ないと思う。赤腕ってのがおるけどね、
うん、
長崎かどっかの妖怪で、あの赤腕の妖怪がちょっと出るんですよ、
うん、
で、あの夜中その峠歩いてると、うわーってもう鬼の腕になったやつが出てきて見せるんです、うん、でうわーって逃げ出して麓に行くと、どうしたんですかって聞くじゃない、うん、そしたら、いや今そこで赤腕の妖怪に会いましたって言ったら、こんな腕かいっていう、あのよくある二度のかいってい
う
あのパターンの話で、腕だけが鬼の腕になるっていう話がありますよね。ひょっとしたらヌーベ先生はその赤腕の話とかから来とるかもしれない。
そうなんですね。
だからまあそこまで人間に積極的に味方になる妖怪は僕が考える範囲ではないかな。
やっぱりあくまでも人間の敵というか、人間を驚かす方の立場なんですか、妖怪って。
だから人間の味方になるってことは、式神みたいにもう最初から人間の味方になるために作られたもの、
うん、
でないといけないっていう感じかな。
山わろっていうよく言うじゃないですか。
ああ、はい、
あれもなんかあの日本酒を置いたら、うん、そのお仕事を朝起きたらもうやってくれてたみたいな話も、うん、
あ
便利、
はい、山わろ、
山わろ、
山わろ、
山わらしとかいうやついますよね、はい、それなんか手伝ってくれるらしいです、お仕事、
握り飯とかね、
あ、そうです、そうです、そうです、
そういうのね、
でもそれを幼い しないと手伝ってくれた後に、うん、ありがとうございましたとか礼言わないと、うん、ボロボロにされる、
ボロボロにされる、あ、
はい、
とか、例えば山の民なんです
よ、ね、そうですよね、
あの人たちはもう獅子肉とか、
うん、
そういうの食べてるから、
うん、
穀物はあんまり食べられない、だから米とか、
うん、
お酒はないからすごい喜んで手伝う、
そういうのあるみたいですよね、
だから山の民と海の民が、
うん、
やっぱり物々交換であったよね、
うんうんうん、
だからそれを妖怪としてお互いに表現したみたいな感じかな、
な
うん、まあそんなとこですよ、
うんうん
ね
うん、
まあだから一部とかそういう合体みたいなのは、
うん、
なかなかね、
うん、
ないんじゃないかなみたいな、
うんうん、そんな気がしますね、
妖怪はあくまで妖怪で、
うん、
あの手にこう目がくっついて勝手に喋るあの漫画何でしたっけ、
目が
目がここに目が、
それあれですね、ミギーだと
思います。あ、そう、それがミギー、はい、私分かってない、
ノアさん、今その話
を、今その話これミギーなの、
それミギー、
寄生獣っていう、
寄生獣
映画でもありました、ね、
うん、
右腕なんでミギ
ー、あ、はい、私それ思い浮かべてたんだけど、それミギーっていうの知らなかったの、
そうなんです
よ、それミギー、そうそう、
うん、
かわいいな、
もともと
かわいいの、かわいいか
全然今まで話
して
通じてなかったことがバレバレだね、
昔はてっちゃんって漫画もあったんですけどね、
あ、
右腕だけは僕のや
つ、超おかしい、私ミギーを分かってないで喋ってた、
いや、 いいですよ、それでこそノアさん
適当な感
じ、適当
適当やけど、罰金は面白くない、
罰金は面白くない
そこだけ正確、
そこだけ正確、そこは合ってるんですよね
そこだけ的確
的確
ね、そうなんじゃないですか、
ミギーって言うんだ、はい、
いや、そう、この方ね、だってね、
うんうん、
あれでしょ、僕のだからプレゼントが当たった方ですし、はい、
そうですね、
何だっけ、その後にも
八さんの絵をいただいたり、
2回当たってるわけ、
あ、すごいですね、
そういうすごい確率ちゃうの、
はい、100人以上いましたから、
うん、
あの中からです
ね、すごいラッキーやね、
すごいですね、
いや、ほんでその、そうや、まあ、ライブの話戻るけど、あの真ん中の席にね、
うん、
熱狂的な、
ああ、
ファンの
2人、ご夫婦かな、
ご夫婦かな、
うん、うん、お二人いたでしょ、
俺いきなりバーって名店で入っていったら、うん、あの南部一彦っていううちを持ってて、
ああ、
ねえ、
ドン引きですよ俺
いや、それ嘘です、応援してくれるから応援してくれたでしょ
あの人の家、あの人の家の近所が、あの、小鈴の家の近所、
え、何それ、
めっちゃいい、
え、ほんじゃ関西の人なの、
大阪の人、
わざわざ来てくれあった、
大阪から来たん、
すごいわ、
来てくれた、
山口敏太郎のうちわもありましたよ、
あったあった、わざわざ来てくれた、
へー、
あの人がもうすげえよくしてくれてね、はい、ライブ中ずっと応援、
ねえ、ありがたかった、
ありがたかった、
はい、ねえ、
そう、あ、収録見たい、見たい、当たった、
そうだ、
そうだ、そうだ、そうだ、そうだ、
収録が当たってる、
大阪から来るのかな、
いや、どうなんですかね、
ええのかな、わざわざこの収録を見るために大阪
から、はい、大阪から、
え、それってここに来るってことですか、
ここに、
そうだって、よろしくお願いしますって入ったもんね、
はい、
ツイッターメッセージで、
じゃあまあそれはあの彼女の都合がいい時に、
うん、はい、
いつでも3月だろうが4月だろ
う
が、まあ都合が良くなったら来ていただくっていうことでいいのかな、
う
ん
う
ん、
そういうこと、
ラジオの参加券みたいなのをプレゼントにして、 それがその人に当たって、で、
あ、でもそういえばもう一人って言ったら、
ね、
それ私の知り合いの田川さんを紹介してくれた
上野さん、
上野さんだったんです
、
だから上野さんもいつかは、
うん、あ
の、うん、見学に、
うん、
いや、一般の方の名前出まくりですけど大丈夫
いいですかね、いい入れた方がいいんじゃないかない
や、いや別に分かんないですけど、うん、いいと思いますけど、
うん、
じゃあ4人ぐらい座っていただいて、
そうですね、ここちょっと、
いや、もう参加してもらうんじゃないですか、ちゃうんですか、
参加してもらって、
あ、喋ってもらってもいいです
か、エンディングだけとか、
ああ、そうです
ね、ちょっとだけ、
うん、はい、
ああ、そうですね、
それいいかもしれないですね、はい、うん、
そうしましょう、
うん、
はい、いや、すごいね、
ゲスト視聴者と新しいね
そうですね、
ゲスト視聴者ね、
はい、
うん、
だからすごいそういう支えてくれる方がいらっしゃったのがよく分かりましたよね、
分かった分かった、あの、
私も分かった、
会場の非常に好意的なムードが出来上がってるもんね、うん、
ビンタロー祭り初めてって方ばっかりやったじゃないですか、最初聞いた時、
うん、そう
です
、2年間で増えた人ばっかりやもんね、
うん、
そうです、そうです、
うん、そういうことよ、
うん、
すごいですね、
こういうのを待ってたみたいなね、
うん、
なんかね、そう、リスナーさんの顔を見たっていう、うん、っていうのがなんか自分の中で、
うん、
ちょっと不思議な感じでもあり嬉しい。あ、この人たちが聞いてるんだっていう、うん、ラジオの向こうで、
う
ん、
そういうことです
よ。そんななんかちょっとした感動がありましたね、
うん
うん、顔を見られたっていう
貴重な人生の時間をね、
ね、
そうですよ。
こんな話を聞いてもらって、
水郷、ね、なイベントにね
しかも馬琴の時はその話を1時間丸々
そうですよ、これ聞いてもらってるんだと思うと、
いや、ありがたいやら、
ありがたいですよ、
申し訳ないやら、
申し訳ないね
まあまあまあまあね、ありがたい、うん、嬉しいんじゃない
ですか。楽しんでくださってるみたいで、
うん、そうやね、
うん、
ああ、いやそうですけども、うん、はい、
まあな、
うん、だからこれからちょっといろいろやっていけばそういうふうにね、見てくださる方がいるということですよ、まあ、
そうですね、
うん、だからもっとゆるキャラ部門とかね、
うん、
あのアイドル部門を強化しよう。
だから山口家の食卓をイベント化しましょうよ。
お、
何連休させんねん。
いや、俺らがおったらな。俺らが出て行って無理やり中の流れになったけど。そうそうそうそうそう。
あれ、しんどかった、あのコーナ
ー。しんどかったんだ
ね。あれ、すごかったよね。あの空気感は全員が思ってたと思う。
きついもん。ほんで、あの、あれだろ、あの、なんか、モンスターエナジーだったっけ、
ほう、飲みも
体がえらい弱ってて、モンスターエナジー飲んだらめっちゃテンション上がって。
はい、は
い。あいつ、モンスターエナジー飲んだら元気になるよ。
あ、そう。
急にカフェインが効いて、社長、恋ダンス踊ってくださいとか、お前、機械室でフラフラだったやんけ、みたいな。急に元気になるよってね。あれは迷惑です。
いや、そういうのもファンの方見たいです、やっぱり。
うん、ああ、そういうの見たい
ね。山口倫太郎と、その、自分らのところの女の子が、どう、
うんう
ん、喜んでましたよね、
うん、
ファンの方は。
多分一番食いつきが良かった。
うんうん、あの回で一番、やって良かったなと思いました
よ。絶対嘘や。どうや、だって俺分かってたもん。これも早瀬とか岸本とか南部とか森田とかニヤニヤしながら控室で見とる
やん。あ、まあそれはまあ、
いや森田さんはあの、あ、なんていうんですかね、に任命感というか、
うん、
いやもうちょっと入っていけて仕切らせてもらえたらなって言ってますよ。ただまあ他の3人はそうです、まあ、
絶対陰謀の家
はわざわざ下まで降りて見てました生で見ないと。
あれはきつかった
ぞ。生で見て笑う。
生で見ないと。モニターでなく。
だってもう手がかりはセーラーちゃんしかおらんから。
ああ、まあ。
桜井セーラーさんがラジオだけでなく、ラジオだけの予定やったんですけど、
うん、
急遽。
喋ってくれた。
あ、あれ急遽だったのね。
急遽です。
うん、
なんかすごい、割とエグい下ネタを乗ってくれて。
そうだね。
ね、
う
ん。あんな申し訳ない。まあでも盛り上がります
し。盛り上がって。
うん、ね、今でこそ抜けたけど、バーニンググループの馬ドルさんに、
うん、
あんな下ネタだらけのコーナーに出てもらうと申し訳ないだろ
う。そう、だから唯一外部のね。
そうです
ね。桜井セイラさんだけですから、今回。
セイラちゃんはね、日本大好き1回目のゲストやからね。
そうです、そうです。
それ初回ゲスト？
初回ゲスト。
すごい、
だからその、節目節目にはセイラちゃんに来てもらうんですよ。2年に一遍ぐらいかな。
あ、そうなん
だ。今で3回かそこら出てるかな。
もうね、嬉しかったですけどね。まあまあ、でも回としては良かったんじゃ
ない。いや、でもね、あの、なんかフェルちゃんこの前、まあ、好意で出てくれたんやけど、
はい、
当初はやっぱりあの 自前の戦力だけでやってみようと思って、
うんうん、
で自前の戦力だけでそろそろ攻撃を打てるんちゃうかなっていう読みがあったので、
うん
まあ、そういった意味では正解だったかな、
うん
うん、あとね、
いやだから、
うんうん、
何ですか。
いやいや、このね、2月の19日のイベントがあるんですよ。
2月の19日、
調子でやるんですよ、
また、うん、はい。あ、そうなんですね。
ちょっと会議をしてたんですけど、
はいはいはい。
で、これ僕が考えたんですけど、アイドル対ゆるキャラ戦ったらどうなるかと考えました。紅白パフォーマンス合戦 in 調子、ゆるキャラ VS アイドル。ゆるキャラ今交渉してですね、結構いろんな。
あ、すごい、そんないるんですね。
こ
んな
にたくさんいますね。熊も、もういるの？
いや、熊も今交渉中。
あ、交渉中。
でも盛り上がりますね。
うん、まあ戸越銀次郎とかね、チーバくんとかね、チョーピーとかですね、ヤイちゃん、チヨッチョ、バンダくん。あのね、我が社から飯山光郎も出ますんで、中身はそこで育ってる人です。
あ、そうなんですね。
この人です、うん。でね、アイドルはこのメンバーでいきますね。アイガミちゃん、ハナちゃん。うん、で、ちょっとリナンナンちゃんもちょっと連絡して出てもらうかな。
あ、リナンナンちゃん。
久しぶりに。
うん、
で、引田さやちゃん。それとあとあの、まあ、クレヨンゆうちゃんっていう子があるんですよ。
ああ、はいはい、
クレヨンゆうちゃん、
で、奥間あやめちゃんかな。
はい。
でね、あとね、ちょっとね、
うん、
地元の女の子でのんちゃんという女子高生のアイドルがおるっていう、
うん、
まあそれも参加してもらって、うん、あと鉄道アイドルが一人入るのかな、
う
ん、でアイドルとゆるキャラのパフォーマンス合戦があって、
はい、
まあ花ちゃんできればゆるキャラの誰かと相撲を取りたい、
うん、
相上ちゃんはこのバンタ君っていうサッカーキャラと、
うん、
PK 対決をする、
うん、
こいつと、であとねエアギター対決は誰例えばさや、
うん、
ちゃんとこれがエアギター対決とかいろいろねいろんなパフォーマンス
を戦うんですよ。
でこれちょっとあの犬坊駅前広場で、
駅前広場
初日の出ライブやったとこ、
あそうなんですか、
まあそこでまあ、楽しみということ
で、それ観覧無料なんですか。
中学生以下無料です。
あそうなんですか、
うん、高校生はですね500円かな、
500円
安い、
うん、安いですね、それ
大人は1000円、
うんうん、
ただ調子市民がこれだけど調子市民より外の人たちは大人2000円高校生1000円、
あそうなんだ
とかかります。
はい、
2月19日ですね、
はい、そうです、
はい、
はい、
ということでした。ステッカー差し上げます。
山口敏太郎の日本大好き、
今からお話しする怪談はある友達の知り合いのおじさんの姪っ子の旦那さんの上司の奥さんが飼ってた犬から聞いた話なんですが、
iPhone 無料アプリオカルト情報満載のオカルト目次録、山口敏太郎が監修する渾身のアプリ、毎週1回更新、12万ダウンロードの人気アプリをゲットしよう。オカルト目次録で検索。あなたは信じられますか。
肩こり、腰痛、膝、首の痛み、体の不調は新橋のゴッドハンド新運動グループへお越しください。ニュー新橋ビル3階、健康プラザ新運へどうぞ。電話番号03-3597-8755、営業時間は10時30分から23時まで。新リンパマッサージがおすすめです。
こんにちは、一騎妖怪伝漫画担当の岩佐美希です。山口先生、もっと原案早く上げてくださいね。
僕はも結構早く脚本書いてる方だけどな、うん、
時は南北朝の動乱期、妖怪退治を行う美少年の僧侶がいた。その名は一休。ドエスな一休にドエムな新右衛門、マッチョな将軍様、女底の茨城童子、面白すぎるとダウンロードが12万を突破。 Android、iPhone の無料アプリとして発売中。
あ、皆さんぜひ一休さんの活躍を期待してください。あと森吉新の頑張れ。
はい、もうエンディングでございますけどね、さっきも話出ましたけどね、
うん、
ちょっと前後しますけど、調子で、
うん、
初日の出イベントっていうのをね、うん、やったんですよ、うん、メンバーはうちからは、
うん、
相上ちゃんと、
うん、
僕と、それから都市ボーイズの2人、
うん、
でね、で、あの山口さんも、
まあ俺は裏方で見てただけだけどね、
私は行けなかったやつです。
そうそうそう、
あ、ノアさんも参加予定やったんですか、
うん、あの、ビッタロさんから連絡あったんだけど、
あ、
うん、
そうな
んですね、もう東京離れてたので、
あ、そうなんです
ね、うん、そう、
まあね、
うん、
初日の出1月1日
そうなんです、
ね、寒かったな
でしょうね、
寒かった
これがまあ
海が寒い寒い、
うん、
寒い、まあ寒かったけどお客さんはあったかくてね、
あ、そうだった
ね、やっぱりそこがね、うん、すごい楽しかったなと思うんですけどね、
どんなことやったんですか
何が何が
何をやったのか知りたい、ごめ
ん、俺ちょっと早瀬さんと飲んでる気分になった、
なんだか
関係ない関係ない、え、あ、何をやったんでした
か、ね、まあ、日田さやちゃんとか、うん、乙女太鼓とか、
うん、あ、別枠で TD の皆さんも出たんですよ ね、
あと、まあちょっと後で7時台ぐらいに、あの、タマさんね、
わははさんの
タマさん
ステージが、
うん、
だからまあそういうちょっとお笑いアリーノ、うん、アイドルの歌アリーノっていう感じだよね、
だから僕らが初っ端の出番やったん
です、そうですね、
午前、
一番
午前何、
午前
5時ぐらいちゃう、
え、もっと前じゃないですか、
4時半
4時45分
4時45分
そうよ、
はい、
4時45分
え、前乗りしてたの、
いやいや、あの、あれですよ、
車で
当日、そう、夜中に
12時 キッカリの段階で僕と都市ボーイズは神田駅に集合して、はい、
あ、12時に神田駅に、
それが2017年のスタートです。
そうです。
あ、時計見ながら、
そうか、
誰もいない神田駅東口で、
明けましておめでとうございます、
おめでとうございます、
あら、
そっから車に乗って銚子まで連れてってもらってですから、
うん、はい、俺は途中で拾ってもらった。
あ、そうなんだ。
も
う
ここもあんまり変わりません。1時ぐらい、
1時ぐらい、
時ぐらいに、
うんうん、それで結局ね、俺も興奮してこういろんな格闘技大会見てて、
うん、
仮眠しようと思って全然で、うん、寝れなくて、
寝れなくて、
そのまま行って前にやって、一番面白かったのがさ、うん、あのリコちゃんっていうさ、ここはピー入れてほしいんだけど、うん、リコちゃんの部分ね、
うん、
あのなんかこうキャラなんですよ、
うん、
萌えキャラなんですよ、
萌えキャラ、
うんうん、でもね、うん、関係者の人が言ってしまったからみんな広がっちゃって、こんな顔してって、こんな顔してやってるけど、その後のステージだったらみんな帰っちゃった
本当に帰ってないですよ。
さやちゃんのやつ終わったらダーッと笑えるなんて、
あれはね、だからね、そう、お客さんの流れがね、すごい流動的やったんですよ。で、その4時、え、僕らのステージ4時45分から5時15分、朝のですよ、
うん。
そこに、時間帯でちょうど銚子鉄道の始発が、
うん、
その初日の出の犬吠埼を見に、到着するんですよ。
ああ、それで動き出しちゃったんだ、人が。
で、ちょうどその時の出番が、都市ボーイズが、あの、都市伝説を語るっていう時で、
は
い、なんかすごいね。
だから、そうなんですよ。2011年始まって最初の電車が来たんで、
うん、
それを見に行くんですよ、みんな。
そうだよね。全部初だもんだって。だ
から空っぽになっていく舞台に向かって都市伝説
シュール、
はい、
それが都市伝説や。
そうですね。
いやー、なんか大変な一日でしたね。楽し
かったですよね。
そうそう、楽しかったですよ。面白いですけど、銚子駅はそっちがメインじゃないですか。
うん、
ほんでもう銚子駅のゆるキャラとか、
うん、
なんか駅長くんみたいなやつとか、うん、そのね、うん、ちょっと被り物のアイドルの方とかが、うん、そっち行くんですよ、
うん、
そう
そうですね。
駅があってこっちステージなんですけど、うん、その向かいの駅に客がうわー吸い寄せられてて、
はい、
後ろ姿を見ちゃうわけじゃないですか、
そう
ですね、こっち。
で、逆に駅に降りてきた人も、うん、左手の犬吠埼のこっちですっていう道順も一目散に行くんですよ、はい、そんな中で綾瀬さんがなんか岡山の変なおっさんの話を、
基準の話をして、は
い、いやー、よく乗り越えましたね。
いや、でももっと頑張ろう。
聞いてくれてる人
が、まあまあ、
そう、あ、聞いてる人がやっているんだな。
ばっくり分かれたんですよ。
はい、
そうなのか。
前の人とかは聞いてくれてて。
うん、
お客さんもあれ困ったでしょうね。どっちをどう見て、
ね、
な
ん
か、
うん。
いや、だから誘導してたから、あの、なんか駅みたいな。
あ、されてましたね。
そうそう。で、向こう、トラメが持って、こちらです言ってるし。るね、
あ、そう。
こっち、犬吠埼はこちらですみたいな言うてる中で。
あ、そんなん言うたらやっぱおらんようになっちゃうもんね。
そうね、え、今年初、今回初のイベントですか、それって。
今年、我が社にとっては今年初のイベント。
うん、初めて。
楽しかったですよね。
楽しかったです。
基本。
それはその、始発が来たからっていうことなんだな。
もうだって、石毛さんという現地の人が、
うん、
段取りのスタッフの人が、リコちゃんっていうね、
うん、
リコちゃんがこなして、いらっしゃいませーって抱きついたりしてて、
うん、
ようやるわのくせにとか言って、
うん、
それを見たらさやちゃんファンとかみんな聞いてて、
うん、
その子がステージ、そのキャラがステージに上がった途端に、うん、さーっと逃げちゃった。
言っちゃダメなやつですけどね。言っちゃ
ダメなんですよ。
あったあった、もろに大声で言って
た、うん、中のことは絶対話し
ダメ、
ね、これが そのものなんですよ、うん、存在がね。
そうなんです、
中に人はいないっていうのがゆるキャラのもう
内臓だけですよ。
そう、
うん、
この2月は、まあ、ゆるキャラ盛り上がりますけど、
うん、
このねまた春先はね、今度銚子鉄道プロレスやりますよ、ね、
あ、すごい
鉄道プロレス、
うん、今 DDT と話、高木三四郎さんと話はしてますけどね。
鉄道とプロレスってのはどういうふうにつながるんです
か？なんかね、鉄道の中で試合があるらしいですよ。運行しながら。
電車の中で、
どうやってプロレスやるんやろ、
うん、すご
い。だから、この釣り革に捕まってドロップキックとか、
あの、
いろいろやるみたいな。
なんか、大怪我しそうね、あの中の構造を考えると。
いや、電車が壊れちゃうんじゃないかな。なんか、ボディスラムで投げたら床が抜けるとか。
あ、そうですか。電車の方がやられちゃうかな。
そうそう、銚子鉄道ってだって車両が壊れて直す金がなくて、
うん、
もう倒産かみたいな感じになった時に、銚子商業の女の子が、ね、お金を集めて直したって美談があるんですよ、
うん、
高校生が涙ながらに活動して直したやつをボディスラムで破壊していいのか、
本当だ。
だからね、これはね、ホームで試合やった方がいいと思うよね、
うん、
そうですね、
ホームでやって1ラウンドはこの銚子駅、
うん、
2ラウンドが犬吠駅とか行ってね、
うん、
やってだんだんと移動していって、うん、最終駅の戸川で最後決着みたいな、うん、そんなのいいんじゃないかな
と思う
ん
ですよね。
まあ今後なんかいろいろ申請しないかみたいな、
ね、そうですね、うん、盛り上がってるんじゃないですか、うん、調子も、
うん、焼津もやるからね25日に。焼津は小泉八雲記念館のイベントで南部君と、
はい、
静木かなでと、
はい、
あとは誰が出るんだっけ、あのウクレレイジさん出るんだ。
わすごい。
あ、そうなんですか。
ウクレレイジさんまた来られるんですか。
来られる来られる25日。
へえ、嬉しい。
だからあと相上ちゃん、
うん、
だから南部相上、それと静木、う
ん、それは何のイベントなんですか。
八雲記念館のイベント。
だ何のイベントなんですか、うん、
ね、あの、ヤグモ、8時だ、ヤグモだよ、全員集合。
あ、8、8とかかって
る。これが、8
時。これ何、社長考えたんですか、これ。
ヤグモだよ。
あ、そうなんだ。
ヤグモだよ、
全員集合。いや、超面白い。
これ、
トークショーみたいな感じ。
トークショーですね。あの、まあ、うん、司会進行が南部くんで、
うん、
ウクレレイジさんがちょっと面白い。ヤグモの歌を作ったり、
じゃあ、うん、小泉ヤグモに関係するなんか
テーマに、
テーマ
に小泉ヤグモにちなんだお笑いのセクション、
うん、難しい、
だちょっとなんかね、なんだ、耳なし芳一をコミカルにやったらどうなるかみたいなこと
をやるみたいな、うん、面白そうですね。
で、あのこの前実験的になったら、あの怪談紙芝居読み静木かなでがやって、
うん、
相上ちゃんはなんかね、このカツオが焼津は名物なんですよ。だからカツオの歌とかね、それを作るみたいですよ。
すごいですね。
ちょうどね10周年ですよ、ヤグモ記念館ができて
10周年なんですか。
これプレイイベント、これ、うん、この後また本番のイベントが多分夏ぐらいになるんだよね。
すごい。
そしたら今回のメンバーまた呼ばれるんで、
あ、
まあね、これはね無料イベントですから、もう現地の人いっぱい来る
で
し
ょ。そうなんですね。
でオータムフェスタでもね、また去年ついてありますんで、今年はぜひオータムフェスタのノアさん出ていただいて、
うん、なんか私も今なんか小泉八雲好きなので、
ええ、
なんか私なんかできないかなと
思って。焼津で
小泉八雲ってなんすか、
ね、え、知らんの
誰ですか。
滝沢馬琴の時もありましたね。
有名作家や。
滝沢馬琴誰ですか。
それはボケとんやろ。
知らん。
いや絶対知ってるって。雪女とか知らん。
雪女、
明治の文豪やで、小泉八雲先生、
うん、あ、それも作家なんです。
そう、明治の文豪、
じゃあもうヒットしてる。夏目漱石が50やとしたら、小泉八雲は何本なんですか。
結構いい勝負するよな。
知名度で言うと本当にすごい。
同じぐらいかな。
同じぐらいの知名度ちゃうかな。え、絶対知ってるよ。
マジでバカっすね。
知らんか。
ほんま？
ラフカディオハーン。
ラフカディオハーンですよ。だから外国人なんです。
外国人？
そう。
外国人？
外国人なの。
小泉八雲やのに。
芸名みたいなもんです。
芸名？
うん。
作家やのに？
普通驚いて
る。嘘。何それ？
ないっすよ。
めっちゃおもろいやんそいつ。
ラフカディオハーン。
マジで？
外人です。
ハイカラやん。
小泉っていうのは奥さんの名字よ。
うん、
小泉さんって。
すごいね。
うん。で子供こと今お孫さんの小泉ボンさんって俺知り合いで。
ああそうなんですか。
ああ知り合いです、
で。この状態で俺が MC 言うのが一番すごいよね。
そうね、小泉も知らないのに MC なんですか今回。
これ怒られるわ。もう田代さんに怒られる俺。
いや学芸員で怒るで、ね。記念館の学芸員。
めっちゃ
勉強していかなきゃいけないですね。
めっちゃ怖いわ。
ムジナとか知っとるだろ。
何がやね。
知っとるよ、無事だって話。
うるさいな、お前。
知らんのだろ。
わけわからん。
わけわからん。
いや、今このイベントの話を聞いてて、私に何ができるかなと思ってたら、その、ヤクモが書いた話、ストーリーを歌にして、ちょっとおどろどおどろしい曲でも書いてみようかな、みたいな。雪女でもいいですけど、そんな風に今イメージしてました。
あの、うん、ご提案しますよ。
うん、そうです、
ね。ホラー系ですよね、うん、それね。
まあでも、まあ、階段ですね。
階段、和風階段ね。
和風ですね。
日本の階段を海外に紹介した初めてのおじさん。
はあ。
八雲先生がね、
うん。いいですね。
うん、
はい、あ。
いつ評価してるんですか。
すごい方やね。
うん、
あんまり興味ないやん、
ね。いや、めっちゃイケてるやん。ね。
面白い。
俺 MC からそっと外されてると思ったもんね。はい。まあ分かりませんけども。
はい。
な感じですかね。じゃあ、お便りお待ちしておりますですか？
はい、はい、お便りお待ちしています。日本大好き2005@yahoo.co.jp までお願いします。番組公式ツイッターもございます。@ビンタロウ_日本。お便り採用された方にはステッカーを差し上げます。
はい、はい、ステッカーもこれ届いていってるんですか？
もう俺と林大生の手から届いてる。
大丈夫ですか？
あ、そうなんですね、うん、
今回の住所まだ送って。
はい、
また俺がおはがきを、
はい、
うちぎりずで送ってるから。
あ、そうですか。
サイン入れて
嬉しい
ですね。嬉しいな、う
ん、あの南部がびちゃびちゃって書いたやつはちゃんと個数で送っとるから。
そうなんですか？
個数で怒ってたけど
ねえ、あとビンタロー祭りでいじってへん人おるかな？おらんかったかな？大丈夫かな？全員触れてるかな？
触れたかな、ね、あ、でもあの神藤さんと月香さんがいたでしょ。2人のコーナーありましたよね。
テーメ
さん、まあ、ちょっとしたコーナー、
ちょっとしたコーナーでした。
波月さんの、あの、ちゃんとした占いの方の
ちゃんとした話でし
たね。まあ、PR という
か。そうですね、
うん、あれはもう文化的な匂いです。
一週前に誰やねん、
そんな言ってへんわ。
言ってた
言ったことないわ。誰やねんな。
言うてた
誰に対しても誰やねんな。
鳴き声みたいに言うてます。そういう生き物みたいな、
ワンみたいなね。
言うてますよ。
吠えるように、
吠えるように言ってます
。
本当に。
はい、ということでまた次回です。さよなら。
さよなら。
はみ出し者たちの夢が続けてる俺たちの夢。